今日はマタイの福音書の20章です。このところには神の報いのことが語られています。一節に、天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものですとイエス様は例えを持って語られました。天の御国はこの主人のようなものである。じゃあその主人はどんな人だったのか。2節を見ますと、この労働者に1日1デナリの約束で葡萄園に雇うということをしたわけです。そして9時やまた12時、3時、ついにはもう日が暮れる5時にこの人を雇うということをされた。そしてこの8節に、夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そして9節には、なんと1デナリずつ雇われた者たちが受け取る。しかし最後の者たちはもっと多くもらえるだろうと思ったわけですけれども、そうではなかった。13節に、主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで同意したではありませんか。ですから、この雇われる時に約束したのは一日一デナリ。みんな同じものを与えられるということが約束されていたわけです。ですから最後の人もやはり短い時間であったけれども、一デナリで雇った。神様の約束は変わらないわけです。そしておそらくは短い時間で雇われた人はもう一生懸命働いたのではないかと思われます。もう自分はダメだ。誰も雇ってくれない。絶望の中にあったかもしれません。しかし自分のようなものを雇ってくださった。もうその感謝と喜びでいっぱいで、おそらくはその残りの1時間を一生懸命働くということをしたのではないかと思われます。そしてこのことは15節のところに、私が気前がいいということを言われているわけです。ですから神様は実は気前のいい方であり、私たちが神様に求めていくならば喜んで与えてくださる方であるわけです。ですから私たちはもっと神様ご自身に本当に直に直接求めていくべきではないだろうかと思われます。そしてその後に、あなたは妬んでいるのですかということが言われています。私たちもひょっとしたらそういう思いが出てくるのではないでしょうか。自分と人を比較する、そして人が良ければ妬む、そしてダメだったら自分が誇って高慢になってしまう、そういう心の弱さっていうのが私たちにあると思います。そしてそのことは実はその後に、このゼベタイの息子たちの母がイエス様に言った言葉に表されています。21節に、その母は、私のこの2人の息子があなたの御国で、1人はあなたの右に、1人は左に座れるようにお言葉をくださいと、そのように言ったわけです。もうそれは言うなれば、もうイエス様の隣にあって、もう人々から敬われる、そしてまたその力を得ることができる、そういう思いがあったのではないかと思います。このことに対してイエス様は26節で、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。27節にも、あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい、そのように言われました。この世においては、人は何か力が与えられると、25節にある通りに横柄に振る舞ったり、そしてまた権力を振るうということがあるわけですけれども、私たちは神様から恵みに預かる、祝福される、そういう時にこそもっともっとへりくだるものとなる必要があると思います。 28節に、人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。イエス様は同じようにしなさい、代価を払う、そして自分の命を与えるとあるわけですけれども、まさにイエス様はそのように十字架にかかって私たちに命を与えてくださった、そして私たちをあがなってくださった、それと同じようなことをまた私たちはなす必要があるのではないでしょうか。そしてこのエレコの町を出られていくときに、ダビデの子よ私たちを憐れんでください、二人の人がやってきたわけです。彼らは目が見えなかった。33節に、主よ目を開けていただきたいのですとイエス様に率直に求めていったわけです。34節には、イエスは深く憐れんで彼らの目に触れられた、するとすぐに彼らは見えるようになりイエスについていった。イエス様が与えてくださるのは深い憐れみである、もうそれはお金を通り越えたものであるわけです。そしてこの神様の憐れみは今も変わることはありません。私たちは一日一日神様の愛と憐れみの中に生かされている、そのことを私たちは感謝をしたいと思います。そしてまた私たちの心の目を開いてくださる主がおられるようになる、二人の元盲人であった人たちは見えるようになってイエスについていった。私たちの生涯も本当にこのイエス様の姿が自分の心の中で見える、そしてまたこのイエス様についていく、そういう生涯を私たちは歩まさせていただきたいと思います。